この番組はパブリックボックスより放送します。元友のバイクライフスイッチオン。はい、こんばんは。メインパーソナリティの元友です。この番組はバイク好きの人やバイクに興味を持ちのリスナーさんとバイクについて楽しく番組を作っていくコミュニケーション番組です。テーマは楽しく安全にバイクライフ。今回もよろしくお願いいたします。そしてこの番組のアシスタントを紹介します。マルチタレントのアシスタントの
桜塚玲です。皆さんこんばんは。今月もよろしくお願いいたします。
そして奈良のね、情報のことなら、
はい、皆さんこんばんは、奈良純です。今月もよろしくお願いします。
はい、最後に番組のですねミキサーの西野武さんです。そこのねメンバー4人でやってます。ということでまずはですね今月号のツーリング情報コーナーね、チェンジワーのコーナーですけども、今月はですね奈良純さん、
はい、
ね、奈良県内でどんなイベントがあるんですかね。
うん、寒い季節ですけども奈良は伝統行事が多いですからね、
はいはい、
こういったものをバイクで見に行く方もいらっしゃるかもしれませんよね。
はい、
はい、そしてまず身近な奈良公園の行事から調べてまいりました。
はい、
奈良公園ね、はい、よくいい季節になるとバイクとか車とか多いですよね。多分こう奈良といえばまず奈良公園という方も多いと思うんですけども、その奈良の冬の風物詩の一つ鹿寄せ、
はい、
はい、これれいちゃんどうですか、ご存知でしたか。
知らないですけど鹿はいつも公園の中に結構うろうろ歩いていてますよね。なんかちっちゃいのから大きいのまで様々と
そうそう、
はい、
もうね
寄せるんですか。
寄せるんですよ。
はい、
はい、実はですね2月1日から3月17日、
はい、
月曜日を除く毎日なんですけども、はい、奈良公園の飛び日野というところで、
はい、
ホルンの音色に誘われて鹿の群れがやってくるという。
はい、ホルンだったんですか。
ホルンなんですよ。
僕はホラー街かなんか思ってました。違うんですか。
ちゃんとね、曲目も決まってましてね。
そうなんですか。
ええ、その音を頼りに、朝の10時から、だいたい15分間、
はい、
ドドドドドとね、鹿さんが集まってくるんですよ。圧巻ですよ。
でもなんかホルンを使うってなんかイメージ違いますよね。さっきね元友さん言われた通りなんか奈良だし、ねこういうところだしホラー街じゃないのってイメージなんですけど。
山伏みたいなプププーって
やる。そうそうそうそう。
奈良はね古きを知って、はい、新しくこう進化してるんですよ。
進化なんですか。
はい。ぜひねこれ観光客の方にも人気なんで。
はい。
ちなみに月曜日はやってないんですけども2月11日は建国記念日ということでやってまして、
はい、
12日の火曜日がお休みとなってますので気をつけてください。
はい、
はい、はい、
でも奈良にねバイクが来た時に、うん、バイクの駐輪場ですか、
ええ、
あれどこにあるかなとこの間ね奈良町をブラブラとしたんですけども、
はい、
猿沢池の向かい側にバイクの、ね、駐輪場があったんで、
あ、そうなんですか、うん、
そこに置いててもらった方がいいかもしれませんね、うん、なかなか今ね駐禁とかね取られてしまいますんで、
そうですね、気をつけないとね、大事なバイクですからね、
はい、
そうですか、猿沢池を目印に、うん、
はい、
はい、わかりました。そしてですねあとあったかいこう振る舞いのねものがあるとさらにイベントって楽しくなりませんか。
それは
そうですね。でまた寒いですし手はかじかんでるし、うん、温かいものは
ちなみに無料なんですか。
そうですね、今ご紹介するのは全部無料の
無料なんですか、
はい、イベントなんですけども、はい、まずですね2月1日富神社といって富代川沿いの奈良市一色町にあります式内社富神社があるんですけども、
はい、
毎年2月1日に行われる火湯占いという筒火湯祭りの行事があるんです。
火湯、お火湯さん、
ね、お火湯が出てきましたね。その年の作付けする作物の豊作を占うという行事なんですよ。
へえ、なるほどなるほど。
それは茶がゆですか。
いえ、これはね、
はい、
お水とお米と小豆でお粥を炊きます。
小豆の入ったね、
はい、
はいはいはいはい。
で、このお粥、小豆入りのお粥が、
はい、
一緒に入れる竹筒、
竹筒、
はい、竹筒の中にどれだけ入って、うん、小豆がどれだけ入っているか、米粒がどれだけ多いかによって豊作かどうかを判断するというものなんですよ。
でこの竹筒の中に ご飯を入れて、うん、おかゆにするんですか、
ね、いえ、25リットルほどの大きな釜に、はい、水、米、小豆と、はい、あの目だけっていう竹から切り取った長さ20センチぐらいの竹筒を、はい、すだれのようにくくりつけたものを釜の中に一緒に入れるんですね、
はい、
で2時間炊いて、はい、出来上がった小豆粥、はい、ありますよね、はい、でも竹筒の中にも自然に入ってくるんですよ。でその量を見るという
竹筒に入った、ま、あの小豆の量でその時の豊作というのが分かるんですね。そんだい、
で占う品目、農作物は37品目にわたるので、
そんなに、
そう、お粥に入れる竹筒は全部で37本。
ほう、じゃあ竹筒一本一本にこの作物この作物が決まってるっていうことですか。
そうですよ、ね、で占いの結果は氏子の農家さんに伝えられまして、当日炊いた小豆粥は参詣人に自由に振る舞われるということなんです。
それは富雄川沿いですか。
そう、富雄川沿い、奈良市の一色町、
はい、
はい、あのね、はい、こう派手さはないんですけども、はい、由緒正しい雰囲気が漂うこんもりとした森の中にあるんです、はい、裏道として、ね、抜け道として使ってる方はよくご存知だと思うんですけどもね、はい、ぜひまた行ってみてください。
バイクでしたら第二ハンナから行けるんですかね。
第二ハンナで行けますし、あと富雄川沿いですね。
はい、
うん、
わかりました、はい、ね、まあ、皆さんもぜひね、
富神社、
富神社、
はい、
はい、
そしてまだ行けますか。
はいはい、
天理市に移りまして、
はい、
磯の神神社、
はい、
こちらもパワースポットとしてね、
はい、
あのかなり遠くの方からもたくさんの方がいらっしゃっているようなんですけども、
はい、
こちらで2月2日に行われるのが玉納祭。
玉納祭、
うん、玉納祭って言って、はいはい、これお守りとしても売られているんで、かなりこう由緒正しい神様のお守りの一つだと思うんですけどもね、この行事はですね、節分の前夜の午後5時半から拝殿で行われるんですけども、神仙といって神様のお食事ですね、これをお供えしたり、はい、
うん、
玉のお供えしたり、柳箱という神事用具、そして着礼の榊、そしてこういったものがお供えされたりするんですよね、はい、こういうのは大変珍しいんですけども、うん、また神仙という神様のお食事を、
はい、
高槻という 三代のものにお供えしたり、また氏子さんたちの名前を書いた玉のをお供えしたりといってね、こう所作が珍しいと言われているので、そういったものを注意深く見るのも楽しいかもしれませんね。
うーん、
でその中で昇魂の儀っていうのがあるんですけども、
はい、
麻尾というものを淡路結びに結びまして、
はい、
それを3度繰り返す所作なんかも見られるそうなんですよ。淡路結びっていうとね、私は水引きで、
はい、
見たことがあるんですけども、はい、そういったこう昔ながらの決まった作法がね、
はい、
こう連綿と続いている、そういった行事を楽しんでいただきたいと思います。
そうです、昔からのね、動きっていうのはなかなか見応えがあると言ったらちょっと言葉悪いのかもしれないですけど、うん、すごく素敵ですものね。
そうです ね、もうそれを本当に間違いなく毎年繰り返している神職の方ね、はい、本当綺麗ですよね、動きが。
そうですね、
うん、でその翌日2月3日が節分ということで、節分祭が午後3時から行われまして、
はい、
福豆、こちらが新鮮としてお供えされまして、その後節分の豆まきが拝殿内で行われるということです。で2月3日ですからね、もう各地で豆まきの行事がたくさん行われますよね。
そうですね、
うん、豆まきというと何か思い出深いこととかございますか、れいちゃん。
そうですね、豆まきって 鬼をね追いやるためのものなんですけれども、幼稚園の時に、うん、あの幼稚園の先生が鬼役になって出てきたのを、うんうん、もう本気で泣いて子供たちが一斉に投げまくって、もう先生が慌てて職員室に帰るっていう騒動になったのをすっごい今も覚えてますね。
すっごいこうその時ってパワーが出てものすごい力で投げつけたんでしょうね。
きっとそうだと思います。もう収まってから後で聞いても、うん、あの時の鬼は怖かったっていう記憶が残ってるぐらいなので、多分先生もその年はすごく気合が入ってたんだと思うんですよね。
リアルだったんだ。
だから多分怖かったんだと思いますよ。
そうなんだね、はい、そうやってね、あの悪いもの鬼、これがね日本全国でこう追っ払われる時ですけども、はいはい、奈良と言いますとね本当に鬼追いの式はいっぱいありまして、例えば元号寺の極楽坊の節分へ、また興福寺の鬼追い式などあるんですけども、はい、あの楽しいね福引き券、こちらあの販売なんですけども、すごくいいものが当たるって評判のところをちょっと見つけてきたんですが、はい、2月3日で、はい、奈良市の富雄の三つガラス町、こちらにあります宗の宮方にいます神社、はい、長い名前でしょ、
はいはい、ちょっと三つガラスって言ったらあの阪南沿いですよね。
そうですね、今では本当便利になっているんですけども、はい、あの古くからあって、実は私もねここにご縁があって、はいはい、お宮参りなど行ってるんですけども、はい、宗の宮方にいます神社、
はい、
長いですね。でここではね楽しい景品が多数当たる福引き券や、はい、笹引き換え券付きの恵比寿のお札、恵比寿祭といってあの商売繁盛ですね、はい、これがそうなんですよ、
はい、
朝の9時から3時まで行われるということで、もう近所の方は行列を作ってねこれに訪れるという、大変小さなところなんですけども由緒正しい神社です。はい、
おすごいですね。
なかなかねそれは、福引きですよね。
そうなんですよ。
だってどれぐらい買うんですか、何百で。
そうそう、いくらかで買うんですけども、当たるものが非常にいいという評判なんで、
行かないといけませんね。
ぜひぜひ。
2月3日でしたっけ。
2月3日で、
はい、ね、
それは奈良純さんは行かれたことはあるんですか。
あのね福引き券はないんですけどもね、最近あのこの辺り住宅地になってまして、昔は本当ね、はい、山ばっかりのところだったんです
ね。そうですね、山のところにポツポツとね。
そうなんです、ね、はい、今は本当に住宅地で、
はい、
あのお正月も初詣だんだんとこう行列ができるほど人気が出てきたという、はい、はい、
先ほどの磯の上神宮は天理東インターを降りてもらったら
便利ですね。
便利ですね、はい、うん、またよくハリテラスで遊びに行く方は途中降りてもらってね、天理東からいいですね。ちょっとほんまのバイクで興奮もかかりませんのでね、うん、
なるほど、
はい、
なかなかどこもあの昔ながらの道を使ったり、そうやって今便利になっているところが多くて訪れやすいかもしれませんね。
はい、はい、さあ次のコーナーチェンジ2集まれバイカーズのコーナーですけども、1月2日73、
はい、
1月2日にですね、毎年ですね、うん、宇田市で、
はい、
ヴィンテージカー&ヴィンテージバイクのイベントあるのをしてます。
ヴィンテージっていうと元友さんなんかかつてハマってませんでした。
そうですね、古いねバイク今までもね持ってるんですけども、これがねこのイベントが今年で3回目なんですけども、
はい、
初めて第1回目にね、
ええ、
私のあのラビット君を、出品しまして、
ラビット君、
はい、
ね、かわいい名前ですよ ね、
そうですね、はい、もう昔の、ね、懐かしい旧車とか、ね、名車が、ね、まあ、大変集まるイベントなんですけども、
はい、
毎年ね、うん、この1月2日雪が降ってね、
お
寒いんですよ。
そっか、場所も、
はい、ちょうどね、うん、灰原の総合体育館の広場であるんですけども、めちゃくちゃ寒くていつもね、うん、雪の中なんですけども今年はなんかお正月ね天気良かったでしょ、
割とね、
はい、ポカポカでね、はい、でもちょっと風がきつかったんですけども、うん、まあ、そこでですね、ヴィンテージか、ヴィンテージの、ね、バイクをですね、出品された方に、イベントで出品された方に、はい、まあ、インタビューしてきました。
はい、
まずですね、ドイツ製の 600cc のサイドカー。はい、
サイドカー。
はい、
はい、
ね、前、ラジオドラマにありました。
ありましたね、レイちゃん。懐かしいですね。
懐かしいですね。なんか遠い前のように一瞬思ってしまったんですが、ね、つい最近ですね。
そうですね。
お話でね。
あのね、お話で出てきました。あの、サイドカー。
おじいさんのサイドカー、
は
い。
やっぱりそういった年配の方に、人気があるんですかね。そうですね。
まあ、その、今回、お話を聞いた方はですね、うん、70代の方なんですけども、もう古いですね、1967年式のね、サイドカー。
ほう。
もうそれをもう昔から憧れていたバイクで、それを勝手に入れたってね。
ああ、そうなんだ、
う
ん。
そういう話を聞いたりとかしてましたけども、ですね、その2台、ありまして同じバイクなんですけども、ちょっとね外見が変わってるカウリングがね個性的なカウリングつけた方ですね、それから、2名さんいらっしゃいまして、はい、中川さんという方と畑中さんという方です、
はい、
で 中川さんは1967年式で畑中さんは1969年式の、同級生のねサイドカーをお乗りです、
はい、
まあ、その方にですねサイドカーの乗り方についてね、ちょっとお話を聞いてきました。
なるほど、
興味ありますよ ね。
あのサイドカーっていうのはイメージ的にはね、ゴマがあった時にスネがねふーっとか浮いてしまって怖いのかなと思うんですけども、どうなんですか。
そうですね、まあ、あの2輪とね、4輪と間ということでね、よく言うんですけど、4輪はハンドルで曲がる、2輪は腰で曲がる、サイドカーは腰とハンドルと両方で曲がるということでね、右と左のね、曲がり方が違うという、ね、その、まあ、面白さでですね、はい、乗りにくいんですけどサイドカーが好きで長年乗ってます。
畑中さんどうですか。
私も今このタイプに乗るのは初めてなんですが、
はい、
ただ私の感覚はね、
はい、
右カーにカーがついてるので、その幅の取り方がですね、まだ初心者ですから、なかなかちょっと難しくって、今中川さんに教えてもらってるところです。
あの中川さんに教えてもらいながら、はい、こういうサイドカーのチームとは何人かいらっしゃるんですか。
はい、全国でね、はい、そういう組織があります。
はいはい、
畑中さんはね、サイドカーも10年以上乗ってはるんですけどね、はい、左カー乗ってはるんですね。これはカーが右についてるんですよね。右カーと左カーが2台持ってはるん で乗るたんびにね、右のカーブと左のカーブが違うということで、ちょっと難しいな、こういうことをおっしゃってるんですね。
まあ、右と左の箱の筆の違いってあるんですか。
もちろんあります。
このどっちがこう日本では乗りやすいんですか。
はい、
レイちゃん、はい、サイドカーってね、日本ではね、
はい、
一応、まあ、左側、車も左側なんで、
はい、
まあ右左側の方にね船がついてたらね、まあ 乗りやすいんですけども、
はい、
曲がり方って分かります。カーブの曲がり方、
曲がり方車と一緒じゃないんですか。はい、よくね、見た目は確かにバイクですけど、でもやっぱりサイドカーがついてるだけに車と同じように曲がっていかないと、はい、ね、バイクの曲がり方じゃ絶対なんか持ってかれそうですよね、
う
ん、体。
そうですね、
はい、
なかなか曲がり方もコツがありそうなんで、
はい、
その曲がり方もですね、ちょっとお話を聞いてきたんですけども、はい、じゃあこういうお話です。
はい、聞いてみます。
まあ、それはサイドカー独特のね、
はい、
カーが話が長くなるけど、右にカーがついてる場合は、右カーブの場合はアクセルを吹かして曲がる、はい、左に曲がる場合はアクセルを閉じて曲がる、逆に、はい、左カーについてる場合は左カーブの時にはアクセルを吹かして曲がる、右カーブの場合はアクセルを閉じて曲がる。
なかなかテクニックいるんですね。
というような面白さがある。
アクセルの回す戻すのよってこうカーブの曲がり、はい、先ほどはですね、サイドカーをですね、紹介しましたけども、今回はですね、はい、今度はですね、イタリアのスクーター、
はい、どう、
はいはい、よく皆さんイタリアンスクーター言ったらね、
うん、
よく映画とかでもね
かっこいいです ね、
出てきましたね。
古い映画をちょっと今頭の中に描きましたけども、うん、王女様のお話の映画を、
は
い、
あーなるほど、
はい、
お休みの日の
そうです、あの映画すごい好きだったので、
ね、
はい、ね、かわいいキャラクターに合ってましたよ ね、
はい、で確かそのバイクがすごい日本でも流行ったっていう話を昔聞いたことがありますね。
はい、あのそのスクーターと日本製の古い 250cc のバイクと、はい、もう一度ね、もう一台がね 1000cc ぐらいのね大きいバイクを3台出品された方なんですけども、
はい、
上平さん、
うんうんうん、
こんな方やはりね、古いバイクをですねお持ちなんで、
はい、
古いバイクお持ち方っていっぱいいらっしゃいますでしょ、コレクターの方とかね、
うんうん、
その方がどうしてですねそのバイクを保っていけるのかと、
あ、
そういうちょっとねお話をね聞いてきました、
うん、はい、
バイクをこう保持していくと大変だと思うんですね、部品がなくなってきたりとか、
はい、
はい、インターネットではまだたくさん売ってます、
はい、
で、フレームなんかはね、修理してでも使えますので、はい、今は修理の技術も高くなってますから、
はい、
いろんな品物でも作ってくれます、ワンオフで、
はい、古いバイクの味っていうのは、ね、どういう味なんですか、
いつまでも魅力が、薄れないというかね、どこへ乗っていってもやっぱりみんな人だかりになって、
はい、
いいですねっていう風に言ってもらえるところが、
次はですね、お客さんでね見に来られました、
はい
はい、方の、ね、お話なんですけども、
うん、
この方はですね国産の 650cc に、先ほどみたいにですね、
はい、
お船をつけて、
お船を
サイドカーにされまして、
はい、
それがねちょっと変わってるんです。
変わってる
フロントフォークが、
うん、
ちょっといじってあって、
はい、
あ、カスタムしてありましたね、
ええ、
なんかお話聞いたらね片手ぐらいは、
片手というとレイちゃん、
片手と言ったらいろんな間のゼロの付け方があるんですけれども
ねえ、
はい、これは10万台ですね、
うん、10万台で片手、
はい、
あら、そうですか、
それがかかるそうです、そのフロントフォークだけで、
だけで
フロントフォークのみですか、
はい、
お船部分サイドカー部分は
なしです、
計算せずに
のフロントフォーク
することだけで片手、
はい、
おお、すごいこだわりです ね、
そ う、 ですね、
はい、
そういう方のお話です、
はい、
岡山さん、
うん、
ちょっとお聞きください。
はい、続いてはですね、日本の、国産の 650cc のバイクにサイドカーを作られました、お名前は
岡山です。
岡山さん、今日はどこからお越しですか。
三重県じゃない、
三重県の方から、これはちょっと変わってますよね、フロントのフォークがなんかこうスプリングがついてる、
うん、
サスがついてるような、
そうですね、これはアールズフォークといって、
はい、
アールズフォーク、
アールズフォーク、うん、はい、
4輪でいくいうバースレみたいな感じかな、軽くなる、
は
い、うん、そう、はい、ハンドルというか足前です、
これはそうしたらもうバイクと普通のバイクでも軽く車みたいにパッとこう切れたりとか、
どうかな、そこはちょっとわからないけどね。
はい、
とにかくサイドカー特性ですね、ハンドルが重くなる、
はいはい、
あれがあるんですわ、
はいはい、
それをちょっとでも回収するためにこういうハンドルを変えて、
はいはい、
楽に乗るっていう目的、
こう足回りを変えて、
うん、
すごいですよね、結構かかってますよね、
かかってます、
ね、船はどこの船なんですか、これも大陸、
大陸のスタンダードという、
はい、なんか昔の機械だの、
ね、でもない、これはこういう形でね出たんですわ、このバイクと純正のサイドカーで、この形は、はい、純正で出たバイクです、はい、うん、メーカーから
大事に綺麗にしてありますよね、
うん、ちょっとね、サイミキとか、
はい、
サイトソフトとか移動 しました、
はい、これからも大事にお乗りください
そうします、
ありがとうございました、どうも今日は
ありがとうございます。
はい、このねイベントなんですけども、
はい、
バイクとか車のね、イベントと、あとねフリーマーケットもありまして、
ええ、フリーマーケット、
はい、いろんなね、うん、古いね、まあ、車の部品とかバイクの部品とか、
あー、そっかそっか、
うん、今僕つけてるこういうねワッペンとかも、
あ、なんかこの服かっこいいじゃないですか、
ありがとうございます。
このつなぎはどうしたんですか。
このつなぎは普通に買ったんですけども、
うん、
そこにワッペンをね、そこでね200円1枚200円で売ってまして、まあ、それをね、うん、買ったんですけども、
そか、
いろんなね僕もちょっとブログの方に買ったやつ載せてあるんですけども、
はい、
バイクのねイラスト描いたやつとかもね、
ええ、
結構ねいいのが
ありましたね、バイクのイラスト、
はい、 だから次のバイクのイラストとかを発達をね、とかありますんで、またそういうのね、あの、いろんなフリーマーケットもありますんで、楽しいと思いますんで、まずは来年ね、はい、皆様も一回行ってもらったらね、いいかなと思うんですけど、
そうですね、こだわりの品や、はい、いろんなね、バイクに関するものがゲットできそうですね。
そうですね。うん、はい、あのこのね季節になります奈良潤さん、
はい、
やはり1月2月と、ええ、大変朝寒いですよね。
寒いですね。またね、はい、今年は雪もよく見ましたけども、はい、
去年の先月、う
ん、はい、
先月の、成人の日、
ええ、
雪降りましたよね。
大和平野の方も積もったぐらいですから、はい、
関東まですごかったですよ。
あ、ね、
関東にいてたんですかその時。
いや関東ではなかったんですけれども、うん、ちょうど前日にちょっと滋賀県の方でいろいろちょっと集まりがありまして行ってたんですね。そしたら関東組は帰れないと。
あ、そう。で
帰れないからどうなってんだろうと調べてみたらもう完全に通行止めだらけでもう東京に帰るのに12時間かかったっていう強者まで登場するそんな感じでしたよ。
ちょっと急にね雪が降って大変だったところもあったようなんですけども、
はい、
元友さんのお住まいのあたりは、
はい、
確か、
はい、
山の方でしたね。
そうなんですよね。
どうでした？
玄関開けたらドア開かなかったという、
あ、玄関開けようとしたら開かなかった、
はいはいはい、
雪で、
はい、でグーッとやって開けてスポッと足を入れたら、はい、足がかかとまで膝まで
膝まで、
だから 3,40cm は積もっていたと。
で
車を探そうと車がなかったという
車がじゃ雪に埋もれてたということですか、はい
はい、もうなかったという。
あら、
それぐらいに降ってしまいまして、
ねえ、ね、結構山の方降ったんですね。
そうですね、今でもまだねえ、東部の間残ってたと思いますよ。
そうですか、はい、じゃあそんな中お仕事でねどうしても動かないといけない方は大変です ね。
例えば新聞屋さんとかね、
あ、そうそう、
あと郵便局の配達の方とかね、
うん、
大変と思いますわ。あるな、
ねえ、どうなさってたんでしょうね、うん、
ねえ、やっぱタイヤチェーンとかつけて走ってるんでしょうね、
うん、ねえ、あの雪国だったらまだしもね、外の奈良だと油断するかもしれないです ね。
でもあんな朝早いこと、もしね何かブレーキでちょっと間違えてステンとこけたりとかね、
うん、
怖いでしょうね。
そうですね、プロの方はね待ってる方がいらっしゃるんでね、うん、
休めないですから ね。頑張ってほしいと思います、うん、それでは元友のバイクライフでは皆様のバイクライフに関する情報、パーソナリティに質問などメッセージやリクエストをたくさんお待ちしております。郵便番号 630-8334 奈良市西野新屋町43番地奈良オリエント館内、こちらまでお願いいたします。ファックスの方は 074-220-7840 074-220-7840、 E メールの方は 784@nara.fm784@nara.fm こちらまでお願いいたします。またホームページやツイッターも登録いたしております。ホームページ検索バーに元友のバイクライフと入力して検索ボタンをクリックしてください。一番上にホームページが出てきますのでそちらにご覧ください。リクエストやメッセージもホームページより送っていただくことが可能です。またツイッターの方も登録させていただいています。こちらも元友のバイクライフで登録していますので、ぜひともチェックしてみてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
それでは皆さん、来月まで。
また来月まで。さよなら。